5月30日、旧暦の5月5日になっております。さあ FM 那覇より、オリジンチャンプル、火曜オリジンチャンプル生放送でお送りいたしますよ。本日のお相手は劇団 OC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
はい、よろしくお願いいたします。さあ5月の30日、
はい、
火曜日なんですけれども、今日はすごくいい天気ね。
そうですね、
昨日までちょっと肌寒かったんですけど、うん、また今日真夏日になっております。
とっても日差しがとっても強くて、うん、もう日焼けしそうっていう、
もうちょっとね、うどん少しあの今日日焼けしてないからって自分で心配なんですけど、実はですね、あの午前中にですね、ちょっとインターハイの応援に行きまして、ちょっとね、あのチューブの方で、
はい、
応援してきたんですけれども、まあでもね、日焼けでもいっぱい塗っていろんなの着てサングラスもしていったのでね、怪しい誰ですかって感じだったんですけれどもね、はい、ちょっとあの久しぶりにちょっとね、若者たちからエネルギーをいただこうとちょっとね、応援に行ってまいりました。ありがとうございました。
そうか、インターハイの時期ですね。
そうですね、またインターハイがもう今日明日決勝、まあ、いろいろね地区でね、うんうん、いろいろあると思うんですけど、まあまあ決まるという形に流れになっておりますで、先週の金曜日からね、うん、あの開会式がありまして、土日またの雨とかでねちょっと試合が流れたりとか、うん、しておりまして、ちょっと明日明後日で、はい、あの各ね競技、うんうん、あの優勝準優勝またねベスト4などが決まると思いますので、
そうか、楽しみ。
そう、 SNS とかね新聞とかで皆さん結果ね、あのどうぞご覧ください。さあ、でね、また6月になるとまた中大連とかね、
はい、あ、そうだ、中大連懐かしい、
中学生もね、うん、みんな頑張っております。中学校のインターハイが終わったらまた夏の選抜と、はい、野球の季節が参りますよ。もうね、
そう、去年も話しましたもん ね野球の、
もうね、この野球のね選抜になると、なあ、どこが優勝しても、まあ、全然かまね、全然いい、私にうどんにとってはまあいいんですけど、まあ、自分の母校とか、あの子供が行ってる学校を応援するんですけれども、でもやっぱり沖縄代表になったね、チーム一番になったチームにはね、あのもうぜひ頑張っていただきたいというエールをね、ぜひこの FM 那覇からねエールを送りたい。今年もね、去年もめっちゃ送ったからね、
そうこの結果発表みたいなのをすごいしたんですよね。
もうなんか、まあはね、どこどこ勝ち進んでるよとか、うんうんうん、あどこどこちょっと、ね、残念ながら負けちゃってるよとかね、うん、報告もしながらもうエールを送ってたんですけども、ナインたちにね、
もうそろそろそんな季節なんですね。
そうなのよ、もう今日の太陽見て、あ、もうこの季節かと、もう暑いしね、もうベッドベッドするし、でもね、なんかね、なんか懐かしかった。
あ
この、うんうん、なんていうの、あこの時期が来たかと、
久しぶりに。
確かに、まあ、時折ねちょっと風がふわっと吹いてね、涼しい感じがしたんですけれども、
車がこもってて、車の熱、
そうね、この時期ね、もう炎天下の下、もちろん駐車場とか止めても、うん、もうムンムンしてますから、
サウナみたいな、
サウナですよ。もうね、車にねバナナとか置いてから一瞬ですよ、色が変色するので、でもあの色が変色したのが上等ってよ、
あなんとかスポット、あ、そうなんだ、
なんとかスポットっていうね、この黒の
点々、うん、黒い点、そうそうそう、あ、そうなんだ、
そうよ、
へー、初めてちょっと
忘れたけど、なんとかスポット、
じゃあ青いのは車の中に入れておけばいいんですね。そうなんだ、クーラーつけても、あのなんか何、暖房みたいなのしか出てこないし、
なるほどね、
過ぎて最初、
そうよね、
そう、冷えるまで時間がかかるんですよね。いやだなー、でもこの季節海行きたくなりますよね。
あ、なるね、
うん、
もうねちょっとね、むしゃくしゃした時とかね、
そう、
もうね暑くても何してもね、なんか海を見たくなるんだよね。
なる
よね、
わかる、
あ、うちなーだな、
そう、なんか気づいたら海に来てるみたいな、
あ、わかる、
そう、
非常にわかりますね、何するわけでもないけど、
うん、
海のね、こう波打ち際とかのね、うん、波の音聞いたりね、
匂いとか
キラキラだね、そうそう、もうあのこの今の時間帯ぐらいかな、5時以降とか6時とか、うん、もうキラキラするんじゃん、あの水面っていうか、うん、そうそう、そういうのがね、
夕日も綺麗だし、
綺麗だしね、
うん、海
行きたい、海行きたい、なんかしみじみですね、本当ね、海行きたい、あの泳がんでいい、見るだけでいい、
そうですね、
海行きたい、
うん、
ね、
いや、海もぬるいですよね、多分このこの熱だと絶対ぬるいと思う、
ちょっとね、いい感じのいい温度かもよ、
あ、入りやすい、
入りやすい、
いい気持ちぐらいの、
そうそうそう、
いいな。
そうね、もうこの時期でございますけれども、うん、まあ、はい、海のレジャーね、始まりますので、皆さん、気をつけて海のレジャー楽しんで生きていただきたいんですけれども。はい、うん、そうですね、さあ、京香さん、はい、あのね、今日のトークテーマ、行ってみましょうかね。
はい。
じゃあ、うどんから言いましょうね。さあ、今日のトークテーマ。はい、あなたはどんな足でバランス取ってますか？
うん。
いや、バランス。このね、バランスって一言で言ってもね、うん、大きいんだよね。テーマがうどんの、ね、いつも。
確かに、何でもありですもんね。
そうなんですよ。まあね、よく言いますけど、食事のバランスとかね。
うん、
まあ、これはもう、よくね、うん、言われますよね。
そうですね。
うん、食事のバランス。うん、まあ、もし、ママたちだったら、仕事と家庭のバランス。まあ、両立とかね。どうしてるんだろう、
うん、
そう、うどんもね、まあお母さんなので、家庭とこの、今やってるこのね、うん、お仕事、うん。どういうふうにバランス取るかっていうのは、やっぱりね、随時もう毎日考えてます。
うん、
どうしても毎日、もういっぱいいっぱいになる時もあるんですよね。
そうです
ね。あ、もうどうしよう。いっぱいいっぱいになっちゃった。どうしようっていうね。助けてってね。
そのバランス。
そのバランスね。ストレスの発散ではないですよ。このバランスが大事で。
確かに。
そう、ストレスの発散ではないです。この、
うん。
なんていうのかな、
あれじゃないですか、ストレスが溜まる前の段階、溜まらないようにするためのバランスっていうか。
そうね、爆発しない前の、病気にならない、まあね、いろいろね、うん、バランス取れなくなると体調が思わしくなって体調不良になったり、
う
ん、まあ、自律神経が乱れたりとか、うん、いろんな症状が出てくると思うんですけれども、本当ね、爆発しない前のこのバランス。うん
うん、聞きたい。
聞きたいね。まあ、うどんはですね、うん、まあ、ちょっとなんかこう、結構いろんなことに仕事とかで追い詰められると、うん、まあよく言ってるんですけど、お家では一切音楽流さない。テレビもつけない。シーンって、ミーンっていう音のとともに、めっちゃキャベツ切るとか、めっちゃ玉ねぎ切るとか、音がいいのね。
うん、
ザクザクザクザクとか。はいはいはい、白菜とか最高ですね。
あ
ー。もう硬いんだけど、音はあまり鳴らないのよね、かぼちゃとかも。
そう、
なんかね、サクサクサクサクとかね。
うん、音が鳴る。
音が鳴る。切り応えがあるんじゃなくて、うんうん、このサクサクサクサクっていう、このね、キュウリとか、人参とかも好きですけども、うんうん、まあこういうね、本当に無音の中で、もう虫に野菜を切り刻むっていうね。
怖いよ。
ある意味ホラーですよね。
怖い。
もうこれですよね。
それがバランス？
バランスなんだかちょっと自分ではわからないですけど、ちょっとスッキリするんですよね。あ、よし、頑張ろうって思ったりね。うんうんうん、まあ、時には、ああ、今日食べ過ぎた、
うんうん、
やばい。まあ、デブになるのはいいんですけど、でもやっぱ体のこともありますし、うん、ちょっと明日は節制しよう。うん、スープの日とかね。
ああ、食事のバランス、う
ん。でもね、夜になったら我慢できなくなるんだよね。やっぱりご飯食べようとかね。
お腹空きますもんね。
う
ん、
まあ、こういうね、やっぱりこう体調、うん、まあ、私たちも40、もう後半になるのか中間ぐらいかな、うん、なると、やっぱ女性って、やっぱこう自律神経、こうホルモンとかのね、乱れとかも出てきますので、うん、こう食事のバランス、精神的なバランス、うん、ね、もういろいろ考えるわけですよ。
そうです、
ね。考えすぎてね、あーってなるけど。でもね、皆さんどういうふうにバランス取ってるんかなと思って、もちろんまあ、さっき言った仕事と家庭とかあるんですけど、まあ、夫婦とか。ね。そう、遊びとか。
遊びと勉強とかもね。
そう、勉強と遊びのバランスとかね。
そう。
もういろいろあると思うんですよ。もう広いですよね。大きいですよね。
でもなんかほら、頭がいい人とかは、うん、こう勉強のバランスがすごい取れてるっていうじゃないですか。
あ、なんか言う、テレビで前やってたな。
なんか、こう。
めっちゃメモ取らないってね。
そう、晩酌しない。
聞いてて、そう、もう、思ったのだけ、あ、これかなって、うんうん、残ったのだけちょっとピチロチロって書く
らしいですね。で、なんか提出とかだったら友達から、うん、こう、ノート借りて、
うん、
自分が教えてあげるからノート見せてみたいな交換条件を出したりするらしいですよ。
マジか、頭いいな。
そう、なんかそこも効率よく、
いやーすごいな、これな、
バランスっていうのかな、なんかこう効率よくやって、この全てにおいてこういいぐらいの
いいバランス、
そう、バランスで勉強を、
まあ、勉強でわーってならない前にちょっと何かふっと何かやるんでしょうかね、こういう成功者っていうか、
そこの何ピンポイントだけ抑えるみたいな。
うどんめっちゃメモるわけよ。
わかんない。板書大好きなんですよ。
絶対東大行けない。めっちゃ取るんですよ。
わー。
もう三色ペンとかだったら最高。
わかるー。
大好き。
わかる？
そう、もうすっごい色とりどりにしちゃうんですよ。
そう、だから本当黒ペンよりも、うどんはちょっとシャーペン使いたい派なんですよ。うんうんうん、間違えたら嫌なんですよ。だからその消しゴムでやって、鉛筆で書いて赤で囲んだり、青で囲んだり、もしくは緑があったらもっと最高。四色ペン。
四色ペン。
私ノートとかペン大好きで、うんうん、めっちゃ取るんですよ、メモを、
うんうんうん。
だからね、頭のいい人の組には、グループにはちょっと入れないかな、って思った。前見た時ね、テレビね。
だから自分書くの好きなんですけど、
うんうん、
学校とかの板書するときはすごい色、こう蛍光ペン使ったりとか。
ああ、すごい蛍光ペンは上級だ。
まとめるんですよ。うわ、地図もちゃんと黒板に書いてる通りに書くんですけど、こう稽古とかで、こう、いろいろ、あ、メモしとこうっていうので、うんうん、後からノート見たらすっごい汚いんですよ。そうそうそう、全部殴り書きで。
そうそう、どうもだよ。
そう、これが、自分がインプットしようとしてるものと、ただ書いてるものの違いかと思って。
なるほどね。
そうそうそう。だから、勉強ができる人は、日頃からそれなのかなって、こう、取り入れたいからメモ、みたいな。
ちょっとパパってね。
そうそうそうそう。
こう、これだって思うところだけを書く。
そう。だから、教科の場合は本当に汚すぎて、後で読み返してもわかんないから、もうあの時の自分何って感じなんだけど。
なるほどね。
そうそう。だから綺麗すぎるのもなって。あとでまとめるならまだあれなんですけど、何書いてるかそもそもわからないから、
うん、ちょっと困ったね。
そう、困ってるんですよ、ね、今すごい汚い。
まあでもね、こう、うん、そういろんなバランスがあるね。
そうですね。
もうね、みんなに教えてもらいたい。うどんで最近ちょっとわからんから、うん、バランスの取り方、
うん、
やっぱりさ、うん、これね、とても言葉にして言うのがとても難しくてですね、なんていうのかな、誰かにこう言われた、あ、どうしようって思ってる自分と、あ、違うな、これ違うな、これ違うな、まあなんかもし嫌なことがあったとしよう、うんうんうん、もし嫌なことがあって、でもこの人とずっと お付き合いしないといけないというか、関わらないといけない、でこの気持ちをどうしていいのか分からなくて、あ、どこでバランス取ろう、あ、どうしよう、でも嫌いじゃないんだよ、どうしようって思って、あ、いいところを見るようにしようとか、うんうんうん、あ、でもな、これだったらちょっとなんかでちょっと良くないかもしれないと思って、
うんうんうん、
だけど別に悪いところを見ようとしなくてもいいさ、
うん、
あ、自然に見えたら、あ、そうなんだって思えばいいんだけど、うんうん、なんていうのかな、まあ、人間の付き合い方のバランスというか。
難しい。
皆さんはどういう風にね、やってるんかな、思って。
深いテーマが。でもほら、やっぱ、こう自分たち役者として、こう舞台に立って、こうそういうお仕事もさせていただいてるじゃないですか。そうすると、こう自分、柳田京香っていうこの人間と、役としての、まるまるっていうこう、
分かる、
役の人間としてのをすごい深く作るじゃないですか。
わかる。
そう、この役の生年月日から血液型が家族構成が全部履歴書として書いていくと、
自分の中でね。
そう、だからそこのバランスも難しいんですよ。ね、
そう、私もシリアスな役とかして、
あ、そう、
めっちゃ気持ちが重くなってからの家庭でのバランス、うん、家庭でどういうふう、家庭でも結構暗くなる感じなんですよ。
あ、
で、そう。主人に、どうしたの？とかね。
うん、
こう、言われるわけ。あ、うん、あ、別に、大丈夫だよ、うん。具合が悪いわけでもないし、怒ってるわけでもないよっていうね。うん、あ、ごめんごめんっていうね、うん。あ、あかん。家庭に持ち込んでた、みたいな。
こうなんかほら、内地の役者さんとかも、結構こう、プロの方とかも役が抜けないとかあるじゃないですか。そういうのじゃなくて、こう、引きずってしまってるのかなと思って、この役として生活してるわけではなくて、
うん、
こう役が暗い役だったら自然と柳田京香っていう人間も暗くなってしまってるみたいな、うん、だから
ドッキングしてね、
そう、だからそれをバランス取ってこう切り替えっていうのかな、
これ上手くなりたいね、
そう、上手くなりたい、
これめっちゃわかる、うどんも、うん、皆さんいかがですか、そうね、ツイキャスとかでも来てますけれども、うん、あ、キューブシカシノリさん、ありがとうございます。はい、忙しいので、コインだけということで、ありがとうございます。ますさあさあさあ、ありがとうございます。あ、AKB ファン様から来てますよ。うどんちゃん、きょうかちゃん、こんにちは。今日ね、昼ご飯、花丸のかけうどん食べたと来てます。
あ、いい。うどん、きょうかも食べた、おととい。 花丸じゃないけど。
はい、ありがとうございます。あ、テーマ何？あのですね、あなたはどんなしてバランス取ってますか、うん、が今日のトークテーマでございます。まあ、バランス取ってますかっていうのも、バランスっていうのがね、すごくね、難しいテーマだとは思うんですけれども、なんていうかな、ストレス発散とは違うんですよ。うん、今生活していて、この仕事とここを、こうどうバランス取って、まあ、自分の中のバランスではあると思うんですけれども、
うん、バランス、うん、でも自分は疲れた分寝る。
あ、ね、寝て、あ、いいね。
そう、そうしないと本当に肩よ向いちゃう、肩向いちゃう、うん、この例えば疲れが7だったら7分寝ないと
ちょっと持たないよっていうね。そう
そ
う、
疲れにガッてなっちゃうから、うんうんうんうん、睡眠がまあバランスっちゃバランスかもしれない。あ、
なるほどね。
早くたくさん深く寝る。
あ、この深く寝るっていうのも、うん、やっぱりバランスが取れてるから深く寝れるんじゃないかなと思うんですよ。
最近夢見るんですよ。
なんかね、バランス取れてないと、結構ね、寝れないんじゃないかな。
らしいですよね。もう夢見てたら浅いんですよね。
うん、ってよく言うよね。うん、
こう夢、覚えてないけど夢見てるのは感じるんで、
なるほど。
そうそう、だからこう夢でも変な夢とか見たりしたら、うん、起きても結局ふーんってなるからそう、なんか
そうなんだよね、やっぱりね、うん、睡眠大事だよ。
そうですよね。
で、食事もね、
うん、
まあいろんなの抱えながらもみんないろいろね、バランス取りながら生活して、気持ちのバランス、体のバランスね、いろいろ取りながらやってると思うんですけども、やっぱり主となるものは睡眠、食事ですよね。
うんうん、うん、
食事もバランス取れてないしな。
でも美味しいもの食べるっていうのもバランスかもしれないですよね。こう、
あ、まあね、
精神面とかの、
ちょっと今日ショートケーキ食べたい、うんうん、我慢するよりも食べて、
そうそうそう、
夜のご飯を調整するとか、
うん、もうアイス食べるって、
うんうん、もう今日はアイス食べるよって、もう
糖分摂取、
摂取
で疲れのとのバランスを取るっていう言い訳。
まあ、アイスクリームを食べたから、夜はまたちょっとね、バランスとってサラダ、うんうん、なんかスープとかね、うんうんうん、ちょっとこれです。バランス取るとかね、うん。いろいろありますけれども、もうね、このね、バランスの取り方をね、皆さんがどういうふうに取ってるのか自分はね、知りたくて今日トークテーマさせていただいたんですけれども、うん、ね。
あ、難しい。人それぞれですもんね。
うん。
なんてっけ、この、大城さんが、絵本を、読むみたいな、先週言ってませんでした。
あ、図書館に行って、そうそうそう、難しい本とか長い本を読むのではなく、
う
ん、
こうもうパッて手に取った
もう絵本をバーって取って、うん、もう絵本をめっちゃいっぱい読むっていう、
ね、がストレス発散じゃなくてバランス、それはバランスって言ってて、
やっぱり自分の好きなものもやりながら、やっぱり活字が好きとか、
ああ、そう、なんか
活字、
教科の高校の時の、うん、担任の先生の奥さんも、うん、先生なんですけど、うん、国語の先生らしいんですけど、はい、なんか疲れた時とかは演習率を永遠に書き続けるって言ってました。
うわー、めっちゃいい。
そう、国語の先生なのにすごい、演習率って 3.14 の後もすごい長いじゃないですか、うん、
長い長い、
それをずっと紙に無心で書き続けるのが、これは多分ストレス発散じゃないんですよ。
もう自分の中でバランスを取ってるのね。そう、バランスを、
うん、
はあ、やっぱりうどんがもう何の音もかけないで、もうシーンとしたところで、こう、トントントントントントンって野菜をずっと刻み続けるというのは多分同じような感じですかね。うん、自分の中のバランスを整える。
うん。
ね。
なんか何も、なんだろう、動きはなく、そのままなんだろう、なんて言うの、うん、同じ動作を繰り返すっていうのも。
そうだよ、お塩さんもね、もうずっともう絵本を取った、手に取ったものをそこも読むって終わる。うん、
ああ、でもそれっていいのかもしれないですね。うん、何も、なんか知ってないようでしてるみたいな。
うん。無心だよね。無心。
無心。無心。無心。
ああ、やったぞーじゃないんだよね。ふぅーなんだよね。終わった後。
うんうんうん、うん。
はあ、なんかどっかでちょっと晴れやかな気持ちというか。うん、まあ、すごい、うわーではないけど、うん、ふぅーっていうね。
そういう感じなのかな。好きまではいかなくても。うん、そうなのかも。無心になれるものが何かあれば、うん、バランスはある程度取りやすいのかもしれないですね。
人ってね。
うん。
なるほどね。
何かあるかな、いいもの。
さあ皆さん、ね、いいものがあれば、ぜひこの火曜リジーチャンプルにね、メッセージください。うん、よろしくお願いいたします。さあ、 CM 行こうかな。
はい。本日もメールメッセージお待ちしております。メールアドレスは origin@fmnaha.jp。すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
あーね
はよう、オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団 WOC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。はい、よろしくお願いします。はい、
さあさあさあさあ、本日のトークテーマ、あなたはどんなしてバランスとっておりますか、ということでございますよね。ちょっとね、大きなちょっとトークテーマになっててですね、ちょっとね
バランス
難しいのもありますけど、まあ、あのよくあの女性はね、まあ、男性もありますけれども、自律神経のなんかこう整え方というか、そういう方もねいろいろあると思いますけれども、さあ、自律神経が乱れるとはどういうことなのか。
ああ、確かによく聞くけど分かんないかも。
分からんよね。でもやっぱりほら、まあ、自分たちの時はまあ更年期障害がこう出やすくなって、まあ女性ホルモンが少なくなってとか、まあいろんなね症状ができると出てくるとは思うんですけれども、まあ、自律神経とは、
はい、
ちょっと読みましょうかね。
あ、はい、お願いします
私たちは意識して体を動かすことができますが、それ以外に内臓を動かしたり、血液を流して酸素や栄養を体に巡らしたり、老廃物を回収したりという無意識の働きは自律神経がコントロールしています。意味わかる？
あ、内臓を動かしてるのが自律神経？ん？
ん？内臓を動かしたり、血液を流して酸素や栄養を体に巡らしたり、老廃物を回収したりという無意識の働きは自律神経がコントロールしてるって。
無意識？
うん。
うーん。
これも自律神経がコントロールしてるのね。
うん。
そう、また自律神経は活動を司る交感神経と、休息を司る副交感神経質の二つからなっており、この正反対の働きがバランスを取ることで、私たちは心身の健康を保っております。うん、このバランスが乱れると様々な体調不良となって現れます。交感神経と副交感神経。
はあ、でもなんか理科で習った気がする。
まあね、いろいろあるさ、の、休んでも疲れが取れない、やる気が起きないとか、頭が痛い、めまいがする、もうどこどこ、体のどこどこが痛いっていうのも、もしかしたら、まあ全部ではないんですけど、自律神経の乱れから来る場合もありますよ、と。
じゃあこの自律神経を、乱れてるのを治すには、やっぱ生活習慣をっていうものになるんですかね。早寝早起き朝ごはん？
でもね、それだけじゃないかもしれない、もしかしたら。まあね、なんていうの、こう自律神経が乱れた時に、なんていうの、まあ、こんな感じに、症状というのかな、具体的な症状がね、まあ、めまいとか、なぜか不安な気持ちになっちゃうとか、過呼吸、動悸、耳鳴り、なんか耳が詰まった感じがする、なんか飲み込みづらい、便秘、眠れない、夢ばっかり見る。 やっぱ夢ばっかり見るとやっぱ寝れてないんだよちゃんと。
そうなんですよ。
そうなんだよ。やっぱね、自律神経が、自律神経ってなんかすごい自分の永遠のテーマではないんだけど、うん、誰にでも起こりえることだと思うんですよね。そうね。
なんかちょっとしたことでこう自分のペースが乱れたりとかありますもんね、うん、
そうそう。やっぱりね、精神的なものから来る不調でしょって言われがちではあるんですけども、うん、でそこでほらちょっとこの乱れを解消するためのお薬とか、うん、薬は飲みたくない派ではあるんですけども、
でも結構ほら車乗ってる時とかもありません、ね、こう前の車遅いなっていうのが、うん、ずっと同じ曲がれ曲がれっていうのに思ってても曲がらなくてずっと自分と同じルートだったら、うん、だんだんこうイライラじゃないけどなんか変な気持ちになるんですよ、うん、それも乱れてるのかなって、こうなんだろう、こう
心にね、なんか余裕がなくなっちゃうのかな、やっぱ乱れてるとね。なの
だからまあ疲れてる時とかがやっぱ多いんですけど、うん、こう短気になっちゃうのは。
でも自分前の車とずっと同じところ行ってて、うん、あれが曲がったら、あ、自分も曲がるやつさって曲がったらあれも、あ、左、あ、うどんも左やつさって3回ぐらい繰り返したら、はい、うん、前の人うどんがついてきると思ってないかな、
あ、
大丈夫かな、じゃないよ自分もここ通るんだよって一人で言いながら、ごめんごめんってなんか言いながら運転する。で後ろが逆についてきたら、は、知り合いかねって一応一瞬見る
の
か、
あ、
分からん、あ、もしカチャカチャってやっぱり同じ風に曲がってくる、2回も曲がってくる、あれ今度曲がるとき、指示器曲がるんで急に曲がろうとか。
危ない危ない。
なんか急に怖くなったりするわけさ。でもこれが自律神経が乱れてるって言うんじゃないですか。急に不安になるっていうね。
でもあるある、
つけられてるのっていう、
うんうんうん、
誰よって感じなんですけども。
でも結構あるあるじゃないですか、こう車系。あるある。
やっぱりみんなあれかな、
同じ道をずっと走ってたら、うん、昨日もだったんですけど、うん、昨日市立病院のところからお家までずっと前にタクシーがいて、うん、タクシーだったから、まあ、まあまあまあまあって感じだったんですけど、うん、他の車だったらなんかそわそわするかも。なんでこんな家の前まで一緒なのって、本当に家の前まで一緒だったんですよ。
いやだ、だから自分のお家確認しに来てるんじゃないとか。逆にちょっと遠回りして帰るとかさ。
あー、
これこそ自律神経うどん乱れてるよね。めっちゃ不安になるんだよね。
不安症。
妄想というかね。これ自律神経じゃないか、妄想かな。
妄想。
妄想かな、これは。ま、ま、このね。
でも余裕が欲しい、心に。
うん。この時は何だろう。この妄想の時は、心の余裕とかじゃないよな。
なんだ、
妄想癖かな。
癖。でも好きって言ってましたもんね。
一人でスリル、サスペンスみたいな。ええって、うん、一人で、フラーみたいな。まあね、あの、自律神経、うん、まあ、あのね、ちょっと、あの、いろいろ、あの、調べてみたら、ね、
はい、
首こりと自律神経は深く関係しているっていう方もいらっしゃるらしいですよ。
めっちゃ凝ってますよ、首。硬いんですよ、筋。ま
あ、頭痛、さっきもね、頭痛したり、そうそう、めまいしたりとかも、いろいろね、うん、あるそうなんですけれども。うん、まあね、またね、あの、低体温とか。
ああ。
の方が、やっぱりちょっと乱れてる、まあ、じゃないかと、
うん。うん。冷え性とか、なんのかな、
う
ん、
そうだよね。あとね、またね、不規則な生活とかすると、うん、やっぱりね、バランス崩しがちじゃないかなと思うんですよね、うどんは。どんなです？
多いんじゃないですか。でもそうかも、不規則だとやっぱ。ま
あ、仕事とね、仕事がさ、むしゃくしゃしてて、うん、でも仕事終わってからのプライベートを夜まで遊んだりして、うんうん、また朝仕事。でも、あ、仕事嫌。でも、仕事終わったらまたちょっと友達飲みに行ったりとか、うんうん、ドライブしたり、また夜までおしゃべり楽しくやる。うん、でも、また寝不足して次仕事。これはいいバランスではないですよね。そうですね。これはね。
バランス取ってると思ってても、やっぱ体はバランス取れてない。うん、こう精神的なバランス取れてても、
うんうん、
っていうのもあるかもしれないですね。
これこそ乱れますよね。
そうですよね。これいい方法あるのかな、うんうん、だからテレビとかであるじゃないですか。こう規則正しい生活と、うん、こうスーパーフードとかをすごいご飯にかけて食べて、私は健康体ですみたいな人たちって、すごい、どんなして、なんだろう、バランス、なんだろう、どんなして抑えてるんだろうとか、この食べたい欲とか、
ああ、これは聞きたいね。
もっと寝たいとか、 だから自分すっごい朝苦手なんですよ、うん、それも多分バランスが取れてないからだと思うんですよ。
なるほどね。
そうそう、だからちっちゃい時からなんですけど貧血もあるから、うん、多分朝起きるのがすっごいきつくて、あ、もうずっと寝てるみたいな。
そうか、でも寝ることも悪いことじゃないけど、でもずっと寝てるってなるとね、やっぱりこうバランスが乱れるんでしょうね。こう太陽の光に当たって、うん、やっぱりちょっとは、
うんうん、そう、トイレにも立たないでずっと寝てるから、あ、
これは乱れがちになるかも。
乱れがちなんですよ。
夢見ちゃうかもしれない。
見ない、あ、見ない、そうだ、見て見なくて見てみたから
、なるほど、ね、
この長く寝てる間も、うん、結構深くなったり浅くなったりが激しいんだと思います、
う
ん、
なるほどね、うん、まあいろいろありますけども、撮影キャス来ておりますよ。
はい。
ですね、ありがとう、AKB ファンさんありがとうございます。さあ、今日のトークテーマ、バランス、うん。僕はですね、食事バランスですかね。
うん。
朝はご飯主食、サラダ、副食、鮭、主菜、肉、魚、大豆ってバランスをとってます。以上です。めっちゃすごいんじゃない？
健康的。
待ってよ。ご飯主食、
うん、
サラダ、
うん、
副食。副食がサラダってことですよね。副菜がサラダ。
サラダ。
そして、主菜が鮭。そして、肉、魚、大豆ってバランスよくとってますよってことですね。
おー、すごい。
すごいね。うどんこれできないんだよな、あんまりな。なんかね、チャンプルーだったら、もう豆腐とか、うんうんうん、まあ、マーミナーとかね、いろいろ人参とか、まあ、肉も入れてチャンプルーするんだけど、チャンプルー、ドーン、ご飯、ドーン、おつゆ、ドーンなんですよ。あまりこう、なんていうの、小皿にこの、白あえとか、ひじきとか、あと、とかね、こういうのがね、
うんうん、
あんましないですよね。やっこさんとかね。
あ、
ちょっと、なんとかの合い物とかじゃなくて、はい、チャンプルードン、ご飯ドン、おつゆドン、ちょっとたまにこう肉ドン、焼いたり。
あ、でもそれでも、チャンプルーって結構いろいろ入ってるじゃないですか。
まあね、入るよね。
そう、だからそれはもう、全部ギュッてまとめました、みたいな。副菜も、主菜も全部一緒です、みたいな。が、チャンプルーみたいな。
ちょっとね、一番、あ、この夕飯、やばいやつだと思ったのがあって、
うんうん、
マカロニグラタンを作ろうと思って、はいはいはい、ちょっとホワイトソースちょっと苦手なんですけど、うん、豆乳で、
うんうん、
ホワイトソースをね、作ろうと思ってやったんですけど、はい、これに、マカロニ茹でたんですよ。
はい。
まず、玉ねぎ炒めて、うん、まあもう野菜これだけ。
うんうん、
で、小麦粉で炒めて、バターでね、うん、やって、小麦粉炒めて、そして豆乳を入れてホワイトソースを作って、うん、そこに茹でたマカロニを入れたんですよ。でやって、なんかマカロニが少なかったのか豆乳が多かったのか分かるけど、トロトロにならんわけ。まずいと思ってご飯入れたんですよ。でご飯入れたらなんとなくご飯がこの水分をキューって吸収して、まあ、ちょっとドリア風になったんですけど、うんうん、
はい、
まあちょっと煮すぎたせいで茹でたマカロニがもうプルプルになるっていうね。そしてまあいっかと思って上なんていうの、うん、まあお皿耐熱皿に入れて、うんうん、グラタン皿に入れてちょっとミートソース作ってたんですよ、
う
ん、
あ、
そのグラタンのご飯とマカロニが混ざったホワイトソースの上にミートソースを塗ってチーズ塗って、
う
ん、卵割って入れて、
おいしそう。
オーブントーストされたけど、家族が、何これって言ったなんか、ドリアなの？なんかこのドリアのかもしれないけど、なんか、あれこれパスタ？パスタも入れたの？うわーって言ったんですよ。
リゾットみたいな感じですかね。
美味しかった、美味しいんだけど、いや、マカロニとご飯は入れない方がいい。
へー、美味しそうだけどな。
美味しいんだけどちょっとなんか上と思ったってやっぱり言われましたね。
あれなのか、炭水化物と炭水化物みたいな感覚なんですかね。
あ、かも。ちょっとね、
マカロニも結構、まあ、
マカロニももう結構ふやけて大きくなってしまって
そっか、
ご飯もご飯茶碗一杯ぐらい入れたんですけど、なんかふわって増えちゃって、なんかホワイトソースというか、そうね、ジューシー麺みたいになってしまって、硬いジューシー麺みたいになってしまったのがちょっと原因かな。だからね、ちょっと本当に家族にも自分にもそうなんですけど、バランスのいいね、
うん、
食事を。その時多分サラダも何もなくてこれだけだったと思うんですよ。たまに何もない時は白いご飯に卵焼き焼いて、ドーンって乗せてケチャップやってオムライスだよ。出す時もある。そしたら、ん ご飯白くないって。
そう、新しい。自分、野菜？野菜好きなんですよ。うん、サラダとか。だから、こう、モロヘイヤとか。めっちゃ好きです。あの、ネバネバ。
モロヘイヤ美味しい。そう。
ネバネバ丼とか好きで、うん、こう納豆とか。
オクラとかね。
あの、トロロ？
トロロ美味しい。
オクラ、ナメコ。
あ、ナメコもいいな。
とか、こう、が入ったご飯とか、うん、うどんとかあるじゃないですか。うんうんうん、もう、食べてたら、これ絶対健康じゃんって思う。好きだ、好きだし。好きだし、なんだろう、食物繊維っていうんですか、なんかそういう成分がいっぱい入ってそうじゃないですか。だから、なんかそれ食べたら、なんかその前にハンバーガーとか食べてても、うん、大丈夫な気がする。
お茶になった感じ？
なった感じがする。
そうね、あ、でもね、このファーストフードも、あんまり良くないらしい、
ね。そうらしいですね。
やっぱりこう、これもやっぱりこう、バランス取れなくなる。うん、いい食事取ってても、やっぱりこう、この食事取ってるからなんでハンバーガーも食べていいさってもちろんいいんですけど、うんうん、やっぱり取りすぎるとこれもだからバランスなんだよね。
そうですね。
取りすぎると良くないし、だからこうバランス取りながらファーストフードもいただくとかね、
うんうんうん、
こういう風にやるといいと思うんだけどね。
あ、ツイキャスで AKB ファンさんか納豆カレー好きやでって来てます。美味しいですよね。
そうね、納豆カレー、
カレー屋さん、
うん、
ココイチとかこう、カレー専門店があるじゃないですか。
トッピングね。
トッピングするカレーに、チーズにほうれん草とか。
うん、ああ、美味しい。
そう、超美味しい。
もう間違いないさ、これ。
そう。じゃ引き割りが好きで。
ああ、納豆か。
あんま噛まないでいいから、うんうんうん、自分噛むのがあんま好きじゃなくて。
なるほどね。納豆酢カレーか。自分ね、納豆も食べたことあるし、カレーも食べたことあるんだけど、うん、合体させたことはないんだよね。
混ぜたら美味しいですよ。
マジか。
味噌汁に納豆とかも美味しい。
あ、でもね、納豆汁は飲んだことあるんだよね。
結構でも。
うん、結構美味しかった。
でも匂いもさ、強くなりません。
あの、あったかいとね、うんうんうん、匂いがプーンとくるんだけど、
もう美味しかった
。宇都宮にいるとき食べたことがある。そう。私自分で作ってないんだけど、はい、そういただいたことがあって、うんうん、あ、別に美味しかったなと思ったんですけど。
納豆って結構万能ですよね。
そうか。でも納豆うどんとかもあるもんね。
うんうんうん。
ね。
そう、パンとも合うじゃないですか。
わからん。わからん。食べたことないな、パンと、パンな。
パンに納豆を塗って、マヨネーズか、ちょっと上に少しかけて、チーズ乗せてトースト。
なるほどね。
おい、じゃあ美味しい。
じゃあ美味しいかもしれないね。で、嫌いじゃないから、納豆好きだから。
たぶんアイスとか、こう、蜂蜜とかかけても美味しいと思う。
なんかね、自分の中で納豆は、付属されてる醤油とちょっとからしをちょんってやって混ぜて食べたい。これだけで十分。
普通
そう、シンプルが好き。どうね。
シンプル。でも美味しいけどな、
ま。美味しいと思います。多分うどんが食わず嫌いだと思う。う
ん、なんか食べ合わせた方がこう、うん、反応するみたいなのもあるじゃないですか。この
栄養化学反応。
化学反応。
あ、これとこれ食べ合わせが悪いよの反対で、そうそうそう、これとこれ食べたら食べ合わせいいよとか、
そうそうそう、
体に
いいよとか、なんとかかんとかに反応してなんとかかんとかが出てくるみたいな。
分かっ、
そう。
あ、これ食べたらビタミンの吸収が良くなるよとか。
それを勝手にイメージして食べてる。
なるほどね。あ、別に根拠はあれはない。ないのね。なんとなくなのね。
なんとなくなんか頭良くなった気分。
はい、ね、さっきね、はい、こうちょっとあのバランスということで自律神経をちょっと取り上げたんですけどね、うん、今すぐできる呼吸法で自律神経を整えるというのをちょっとうどん見つけました。ストレスや運動不足の状態が続くと浅い呼吸が習慣になってしまうってよ。そうかな、やっぱストレスだったちょっと短浅いんかな、
あの
意識はしてないんだよねきっとね。
でも多分なるかも。本人は
浅い呼吸では体内の細胞が酸素不足に陥り老化や病気につながる恐れも。また浅い呼吸の習慣化でいつの間にか呼吸のための筋肉が退化していることも。
マジ？
ちょっと演劇してる人はないかもな。
いびき、
呼吸に関しては
いびき
いびき、まあ、基礎練とかね、はっはっとかね、単音とかね、まあいろいろね、
腹
式呼吸。呼吸は心がけてるので、多分、これはないんじゃない？我々の世界って。ありますかね？
意識して発声練習したら大丈夫なんですけど、
なるほどね。
意識 なんか日常ってあんまり意識しないから、うん、まあ、からね、働いてる時とか、
やっぱこの稽古になると意識するけど、うん、それ以外もちょっと意識した方がいいかもね。
そうですね。
そうね、そう書かれてる。まずは腹式呼吸に取り組み、意識して深い呼吸を取り戻しましょう。
腹式ってやっぱいいのか。
いいね。
腹式呼吸をしてたらどんなに食べても太らないって言ってました。
はや。
あの中学の時の美術の先生が
本当
すごい細い先生で、うん、変わった先生だったんですけど、うん、自分は常に腹式呼吸だからなんかどんなに食べてもそうって言ってて、
へ
えーと思ったけど、でもこう
体質じゃないんだ。
だからそれもあるのかもしれないけど、この人は固くなに腹式呼吸を自分はしてるからだって言ってたから、うん、一時期頑張ろうって思ったけど、うん、なんか息してるのかしてないのか分かんなくなっちゃって中学校の時は。
かわいいね。
そう、鼻から吸って口から吐く、うん、吸った時にお腹が膨らんで吐いたらお腹がへこむっていうのが、
あ、
寝ないと、寝たら腹式になるじゃないです
か、うん、そうね、うん、分かりやすいよね、
うんうんうん、難しい、
難しいよこれは、
うん、だからね、でも意識するとやっぱ深い呼吸ができるようになるんですね。
なるほど、ね、うん、なると思うよ。なると思うけど、やっぱり意識できないんだよね日頃。
そう、
いっぱいいっぱいになって忙しかったり、
そう、日頃意識するっていうのが難しい、うん、
そうでね、もう続きまして、はい、もう一つありますよ、はい、腹式呼吸に続けておすすめしたいのが、まあ、自律神経を整うためにね、うん、腹式呼吸がいいと思います、言いましたが、うん、もう一つおすすめしたいものが、瞑想。
ほう。
ヨガの経験者ならわかるかもしれませんが、瞑想により脳が活性化して、ストレスをコントロールする力をつけることができるでしょう。
瞑想。
瞑想って何？
どんなしてやるんですか？つるばっとけばいいんですかね？
ね、まず、朝食の前か、寝る前の1日5分を目安に気軽に始めてみましょう。
はい。
アラームを5分にセットして、背筋を伸ばして座ります。
はい。
目を閉じ、集中します。
はい。
静かな音楽を流したり、好きなアロマを焚いても効果的です。
あ、寝そう。
で、いろんな邪念が出てくると思いますが、うん、そのままで大丈夫、うん。ゆっくりと毎日続けていくことが大事です。
へぇ。
1日5分。朝食の前か寝る前の1日5分を、アラーム5分セットして、背筋を伸ばして座りましょう。そして目を閉じて集中。静かな音楽を聴いたり、好きなアロマを焚いたりして、1日5分目を閉じるだけでいいんだね。それが瞑想なのね。
でもなんか、でも朝食の前と寝る前だから絶対5分もしないうちに寝ちゃう、
ね、
絶対
この寝るってことはやっぱりバランス取れてるんじゃない、
なんですかね、そのままこう
多分乱れてる人って目閉じても閉じてらんないかもしれない、
あ、
もしかしたら、まず今日かこれやってみようか、
やってみよう、
まずやってみて、
瞑想瞑想、
そしてね、あと一つあるの、
はい、
これだよ、うどんが言いたいのは。オンオフ、メリハリのある生活を意識しましょう。
はい、
これこそバランスですよね、うん。うどんが言ってる。どんなしてバランス取ってるのって、
うんうんうん。
これが難しいんですよ、この、SNS の人。
うん、
ね、私、この書いてる人に言いたい。このね、メリハリ、オンオフのメリハリが難しい。
これが、この、うん、いい方法を知りたいんですよね。
そうなんですよ。一応、まあ、書かれているのが、大切なのは日中の活動時間に交感神経にきちんと働いてもらい、夜の休息時間には副交感神経にきちんと働いてもらうことです。知ってる。ね、そのために起きたらまず朝日を浴びたり、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動をしたりして、交感神経のスイッチを入れましょう。うどん、スイッチ入れてなかったんだ。
なるほど。今日かまだ。
まあでも朝日は浴びますけどね、
そう
洗濯も干したり、ベランダ出ますけども、うん、まあ、ウォーキングしたり、ストレッチ、うんうん、ちょっと足りなかったのかな、まあね。肩こりとかもちょっとね、
うん、
首こりとか、まあ自律神経の乱れから来る、うんうんうん、まあ、かもしれない、
うんうん。
この痛みは自律神経の乱れてるから痛いかもしれない。 まあ、
そっか、でもちゃんと、まあ、いろいろ考えると、うん、規則正しい生活をしていれば、うん、自律神経は乱れないってことですよね。
そうね、
朝日を浴びて、
そう、ね、
ストレッチとか、まあ、ランニングとかして。
いや、なかなかこんな生活できないわ。
そう、みんな言うけど、小学校とかから、うん、こう生活習慣をとか、うん、早寝早起き朝ごはんとか言うけど、
ね、早起きは三毛の徳っておばあちゃんからよく言われてましたけど、なかなかね、
なかなかなんだよな。
そう、でもやっぱ書かれてるよ、教科が言ったみたいに、ストレッチや毎日湯船に浸かって筋肉を温めてあげること、リラックスをする時間を作ること、そして自分でできればプロの手を借りて的確なアドバイスをもらうことが大切ではないかと思いますと。
整体とかも、そう、整体行ったら筋トレさせられて、この前。
は
そう。
なんで？
もう筋トレしないと、
うん、整体ってマッサージ屋じゃないんだ。
マッサージともまた違うくて、うん、こう筋肉をまあほぐすっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
やっぱ必要な筋肉をつけないと、うん、周りが負担かかってしまう
みた
いな。
ああ、そのアドバイスというか、
そう、
やってくれるんだ、整体って、ね。
だからリラックスしようと思ったら、うん、筋トレして帰ったっていう結構がっつり筋トレして
マジか。
そう、ジムみたいなまた行かなきゃな、まあ、でもやっぱ体大事にするのも大事ですよね、本当。
の大事だよ、うん、まあ、最後に書かれてありますよ、
はい、
特にママは家事に仕事に時間に追われていることが多いので自律神経が乱れやすい環境にあるのではないかなと思うので気をつけてください、
うん、
はあ、うん、入浴か、お風呂入る？溜めて
入らない。
沖縄さ、なんかうどんもそうなんですけど、あのシャワーなんですよね、ほとんど。湯船にお湯を溜めて入るっていう習慣がないから、
ちっちゃい時ぐらいですかね、入ってた。
私内地にいる時はやってましたね、やっぱとっても寒い時はお湯を炊いて。
それいいって言いますよね、芯から温まるし。
そう、
半身浴とかも
めっちゃいいらしいですよ、入浴
溜め。なんか早く出たいんですよね、お風呂場からなんかお風呂入ってる時間がもったいないって思うんですけど。
なるほど、習慣がないからね。
そう、うん、
早く出たいとかね、思うのも仕方がないかな、
湯船な、
うん、まあでもね、あの今ある環境の中でいろいろバランス取っていけたらなと思いますけれども、
ね、
じゃあちょっと時間になったので CM 行きましょうかね。
はい、はい、本日もメールメッセージお待ちしております。メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp です。 CM です。
FM ナハ78.0MHz。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団 WOC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、本日のトークテーマ、あなたはどんなしてバランスとってますか、うん、となっております。
はい、
じゃあ京香メールお願いいたします。
はい、うどんちゃんさん、京香さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
あ、万代さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。テーマ、バランスの取り方、うん、なんだか哲学的なテーマっぽいですね
すいません。
疲れた時は美味しいものを食べてリフレッシュを図ります。うん、ああ、久しぶりにトトラペペのハンバーガー食べたい。
うわー、俺美味しかっ った、トトラペッペ。
時折無性に食べたくなります。お二人はたまにこれを食べたくなるという衝動買いはありますか？それでは放送頑張ってください。ということでいただきました。
マンダさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、美味しいもの。今日かトトラペペ知ってる？
わかんないです。
ね、あれはね、サンちゃんとうどんのと火曜オリジンチャンプルの時に、うん、マンダさん、このトトラペペのですね、ハンバーガーを差し入れに持ってきてくれたんですよ。これね、ヤンバルから買ってきてたの。して、このハンバーグがもう、普通のハンバーグじゃなくて、パンもふわふわで、はいはい、もう多分もう、すごいんでしょうね、うん。すごいというか、もうすごい柔らかいけど、手作り感があって、はいはい、で、ハンバーガーが肉肉しいハンバーグがもうあって、ミンチが大きくて、そして、ベーコンが、炙りベーコンみたいのが、もうめっちゃこんな太く
て、分厚いんだ。
分厚くて入ってるわけ。で、お野菜も入ってて、もう、ふーって、一口噛んだらもう肉汁がふわーって出て、1000円ぐらいのハンバーガーだと、もっとかな。そう、万代さんが話で持ってきてくださったんですよ。今、トトラペペ。ありがとうございます。
探してみよう、ヤンバルか。ググロ
あれ、オンダーソンだった。ヤンバルだよね。と、ワンダイさんね。
うん。
トトラペペ。
そうなんだ。
はい。
でも、1個1000円とか高いもの食べた。この前、タキシーさんからもらったシュークリーム。うん。大きい高いシュークリームとか、
うんうんうん、
贅沢するのも、バランスっていうか、なんだろう。心が満たされるっていうか。
もう頑張れる。
そうそう、頑張れる。うん、
なるほどね、うん。あ、でも美味しいの食べる。今日かどんなの食べた？
自分アイスですね。
あ、やっぱアイスだね、はい、今日かね。
アイスと焼肉。
うわ、いいな、アイスと焼肉。
一緒に食べるの。
やっぱりね、うどん、やっぱりなんか何かって言ったら、やっぱり、まあちょっとね、もうデブの象徴ですけどね、ラーメンとかね、美味しい、あったかいの食べたくなりますね。ラーメンだけじゃなくて、本当におうどんでもいいし、あったかいスープ。
おでんとかも。
あ、おでんとか。いいですね、そう、あったかいの食べたくなるんですよね。
あ、自分逆だ。
めっちゃ。あ、そうか、冷たいの。
冷やし中華とか。
めっちゃバランス取れてる。なんか今日からおでんとかアイスクリームとかしていいですよ。死に怖い。
からしみたいな感じで。
やめて。そう、なんかね、めっちゃなんか、うわーってなった時に、もうコンビニとかで、あったかい おでん。
いいんですよね。
大根とか、こんにゃくとか、厚揚げとか、食べちゃいますね。
あ、いいなー。巾着とか美味しいですもんね。
そう、ツイキャス来てます。
はい。
旧具志堅市の俺さんから、
はい。
さんちゃん誰って来てます。
ああ。
ね、やっぱりほら、俺さん。そうですよね。ちょっと Facebook でちょっと SNS 見たんですけど、旧具志堅市の俺さん。めっちゃ今マラソンしてるっていうね、記事が載ってて。なんかこのジョギングもめっちゃいいと思うんですよ。私ウォーキング、ちょっと今腰痛めて、ちょっとウォーキング今ちょっとお休みしてるんですけど、ウォーキングやってるとき、やっぱり無心になる。
ああ、そっか。たまに歩きですか？走り
歩き、私うどんは歩きですね。ちょっと今腰あ痛々してるから、ちょっと今お休みしてるんですけど、うんうんうん、その前ちょっと1時間歩けるようになって、うどんも、
うんうん。
うどんもっていうのはちょっと申し訳ないんですけど。そうそう。それでやっぱりこういうのってやっぱジョギングするのとかウォーキングってめっちゃ
無心に
無心に
確か走ってる時も無心ですもんね。
そうそう、たまにセリフとかねポッて入ってくるけど、
あ、音楽聴きながらとか、
あ、うどん何もしませんね。ただ歩いてますね。
音が好きですもんね。
ただもうそばから入ってくる音、
あ、それもいい、
ブーンとか、うん、ニャニャニャニャニャとかね。
いいいいいい、
やっぱりね、だからこうジョギングとかも結構バランス、そう、はっさ、俺さんよ、うどんちゃん歩くと虫になると怖さよって言ってますね。ごめん、ちょっと声が大きかった、ごめんなさい。怖くないよ、本当にね、気持ちいいです。虫
になるの大事だな、
うん、だからね、ちょっとこう
瞑想します。
バランスと取るのはやっぱちょっと虫になる、
うん、
なれるようなことをした方がいいんじゃないかという結果に、
うん、ね、なりましたね。
はい、すいません、
はい、
ちょっと強めに突っ込んでしまいました。やっぱよ、すいません、申し訳ございません。
はい、
普段から声も大きいのにな、もうごめんなさい。
はい、
はい、じゃあ行こうか。
では本日も1時間お付き合いありがとうございました、はい、来週のトークテーマお願いします。
はい、若者の言葉、
はい、
若者が使っている言葉、
はい、になります。
はい、
まあ、ネット用語とかこう、うん、知ってるか知ってないかみたいなところを、
まあ、ちょっと流行り言葉とかでもよろしいですし、まあ、これイケッチがいる時もねちょっと前やったんですけど、うん、今回京香とうどんバージョンということでね、
そう、まあ、女の子ともまた違うかもしれないし、
そう、イケッチと京香また違うかもしれない、うん、また時代もね流れてますので、
皆さんも意味何とかあったらメールメッセージください。
はい、お願いいたします。
はい、本日のお相手は、
劇団 WOC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香でした。
また来週、
バイバイ。